こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、生成 AI を使って、何か生み出すにしてもセンスが必要ということについてお話をしてみたいと思います。まあ、これはAI ツール、皆さんも使ってらっしゃる方、もしかしたら結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、作ってみてですね、実際に作ってみるとどうしても思うように出なかったりだとか、まあ、そういったところでいくらでも学習するっていうような、まあ、そういったご経験はある方も多いかもしれません。まあ、そのことについてちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まあ、その前にですね、まあ、その今回の内容についてお話をしようと思ったきっかけなんですが、まあ、これは僕自身がフルタイムで働いている会社で、まあ、実際にあったことなんですけれども、クライアントワークがですね、まあ、ありまして、とあるものがありまして、でそこの、まあ、デザインの、まあ、一つにですね、まあ、一つというかそのコンセプトを作るときにですね、生成 AI で、まあ、動画を作って、まあ、それを提案するっていうことを行いました。まあ、これはこういったことを行ったのは初めての取り組みで、まあ、実際にそれが使えるようになったきっかけというのは、おそらく、まあ、クライアントサイドが、まあ、そういったことに対して前向きだったからだったと思います。それまでは会社としても AI ツール使うの結構抵抗があったと思うんですけれども、まあ、おそらく使うよってことは確認取ってると思いますし、まあ、そういった状況だったので、まあ、一歩踏み出して、実際の、まあ、まだ提案段階ではあるんですけれども、仕事の場で使えるっていうような状況が生まれたのかなと思っています。まあ、この時にですね、まあ、僕もその、実際に作るものに携わったんですけれども、まあ、いくつか作って、最終的には、まあ、その書き出したものが良かったということで、まあ、評価もいただいて、ということがありました。まあ、僕自身はその AI ツールは一応使ってはいるんですけれども、そのプロンプトにすごく慣れ親しんでいるってわけでもないので、まあ、本当にそこは試行錯誤で、先日も話したパープレキシティなんかにもですね、まあ、こういったものを書き出したいんだけど、どんなプロンプトがいいかっていうような、まあ、それこそその AI で書き出すために AI に聞いて、それで、より良いものを書き出すっていうようなことを、しました。また、別の、このスタンド FM で発信されている方、たくさんAI 関係発信されている方いらっしゃるんですけれども、まあ、そういった方の、行っている、まあ、オンラインクラスみたいなものも取ったりとかですね、まあ、そういったこともしながら、まあ、少しずつではありますが、まあ、学んでいってはいます。で、まあ、これ使っているとですね、まあ、この技術革新が結構その写真の、写真がその絵画を、まあ、その当時の話ですけれども、まあ、ある種駆逐したような、まあ、そういった感覚があるのかなと思って、まあ、実際に別に絵画が駆逐されたというわけではなくて、結果的にそれが抽象絵画だったりだとか、まあ、そういった別のですね、次元に引き上げたっていう事例があるんですけれども、この AI の まあ、生成に関しても、結構自動化されているとはいえ、そこにそのクリエイティブなことを行うっていう余地は多分にあるのかなと、すごく感じています。まあ、そういったことを実際に行うとですね、プロンプトだとか、まあ、そういったそのどうやって書き出すかっていうのはテクニックも必要なんですけれども、まあ、それ以上にですね、まあ、どういったものを作りたいかっていうようなもの、そのビジョンが見えているのかということだったりだとか、そのために選ぶための、まあ、それこそセンスですね、選ぶためのセンスだとか、どのようにそれを使っていくのかっていうような、まあ、そういったセンスが求められているのかなとも思います。まあ、特にそういったクリエイティブ関係はそうかもしれないですね。で、先ほど話した実際に仕事で使った件もそうなんですけれども、僕が書き出したのはいわゆるその、まあ、AI が作った動画だとかそういったものに過ぎないんですけれども、まあ、実際にそれをまあ、かっこいいレイアウトに、レイアウト、デザインをして、そしてそれをクライアントが、納得できる形で提案するということに関しては、まあ、これはAI ができないことですし、今のところできないことですし、まあ、そこは技術と能力とセンス、そういったものが必要になってくるのかなと思います。先日これはまた別の話なんですけれども、 YouTube を見ていて、まあ、ちょっと変わった生物参戦みたいな、そういった動画がアップされてきました。でこれはまあ数ヶ月前にもう何回か見てるんですけれども、当時見てた時は、まあ、これはその実際に見てみたら、まあ生成 AI で作ったってことが分かったんで、なんだと思ったんですけれども、ちょっとその卑怯というか騙しているんじゃないかっていうような、ふうに思っていたんですが、まあ、最近もう一度なんかそれを見ていて、その、書きなんていうんですか、反応の、コメント欄のところを見ているとですね、まあ、意外となんかそういうことを分かった上で楽しんでいるっていうような反応が多くて、まあ、自分は割とそういうちょっとネガティブな反応をしたんですけれども、世間の人は意外とそうでもないのかなっていう、まあ、そういったことを気づかされたりもしました。まあ、そこはそれぞれ皆さん、考え方も反応の仕方も違うと思いますが、どうでしょうか。はい、ということで、本日は生成 AI のクリエイティビティにもセンスが必要ということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、先週末に行ってきた美術館についてお話をしようかなと思います。まあ、それはどこかというと、ニューヨークのクイーンズにある、イサム・ノグチ美術館だったかな、ちょっと正式な名前を思い出せないんですけれども、アーティストの、まあ、彫刻だとか、まあ、有名なのはランタンですよね、紙の、を作られたイサム・ノグチの、まあ、作品が展示されている、美術館ですね。まあ、多くは彫刻の作品が多くて、で、まあ、ちょっといいな、それは知らなくていいなと思ったのは、結構そのまあ、そこの中にいわゆるちょっと日本的な禅的な思想もあるのかはわからないんですけれども、結構こう自然光を取り入れたりだとか、中にも庭があったりとか、まあ、ちょっと日本庭園風だったりするんですけれども、なんかそういった随所に日本的なセンスが散りばめられていて、まあ、そういったところが面白いなと思いました。あとまあ、先ほどちょっと話した彫刻が結構多くてですね、で今自分は 3D でモデリングなんかをしていると、まあ、その時々で捉え方感じ方が変わってきて、まあ、今回その作品を見ている時は、まあ、もしこれがメタバースにあったらどうだろうかとか、まあまあ、形状の面白さとかですね、素材の組み合わせ方だとか、なんかそういったところを、まあ、時々 まあ、自分が今、抱えている、なんて言うんでしょうか、主題だとか、サブジェクト、そういったものを通して見られるというのが面白いなと思いました。もしニューヨークを訪れる方がいたら、チェックしてみるのも面白いかなと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。